好評最強ワイルドにホゲホゲと。この番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファンレスリーに出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。第365回目になります。今回は全日本プロレスチャンピオンカーニバル 2024B ブロックについてホゲホゲしてまいりたいと思います。日本撮り2本目です。今度はですね、B ブロック、こちらについてお話しさせていただきたいと思います。まずは出場選手、安西優馬、2年連続2度目の出場、現三冠王者。諏訪は8年連続19度目の出場、2008年優勝となっております。斉藤潤、2年連続2度目の出場で現世界タッグ王者。斉藤麗、2年連続2度目の出場で現世界タッグ王者となっております。本田隆起、3年連続3度目の出場。鈴木敵、初出場。羽鳥作手、ジャクソン、初出場。そしてロードクルー、初出場となっております。では一人ずつ、対戦、過去の対戦成績などをお話ししていきたいと思います。現三冠王者安西優馬、こちらですね、2023年にのみ出場しておりますが、その大会で、斉藤麗、そして、諏訪間、この2人と対戦をしております。斉藤麗選手には勝利、諏訪間選手には負けというふうになっております。そもそもですね、この B っていうのがですね、若いじゃないな、キャリアが、浅い選手が多いブロックとなっております。そういう意味ではそのキャリアのでの同世代、こちらに差を見せつけるにはもってこいなシチュエーションかと思います。パートナーである、本田選手とかね、斉藤潤、斉藤麗、この辺っていうのが、同世代になってきておりますね。このあたりとですね、良い試合以上の試合が、できないか、できることが、三冠王者には求められるわけで、そういう意味では非常にですね、厳しい目で見られることは間違いなし、それを自分乗り越えていけるのかどうかというのは、安西選手の、これからのキャリアにも関わってくる、大きなポイントになってくるのではないでしょうか。なんでね、ジュニアは王座とはいえジュニア選手と引き分けてる場合ではないんですがっていうところもちょっと、あります。注目の、対戦カードは鈴木秀樹選手との一戦、こちらになるでしょう。三冠戦の後にですね、いろいろと書かれていたことに対して鈴木秀樹選手は、フォロー的なポストですね、勝った方が強いなってことをねしてくれておりましたが、まあ基本的にはね、あの鈴木秀樹選手、実力がない選手に対してはめちゃくちゃ厳しいのでね、その辺をこれをですね、フォローしてもらったことをオンに、思うのであれば、もうそれを、試合で、しっかりと恩を返す、全力でぶつかっていくっていうようなところを見せてほしいなと思っております。続きましては諏訪間選手ですね、こちらが、こちらも一緒ですね、2023年に、安西選手、麗選手と、戦っております。安西選手には勝利を収めておりますが、斉藤麗選手とはドロー、両者リングアウトだったかな、というふうになっております。ご存知の通り、19度目の出場ということもありまして、最多出場なんですが、なんと、周りが変わりすぎたせいで、非常にこの過去の対戦というのをやっても面白みがなくなってしまう状況。いや本当ね、ちょっと2年前とかのやつ振り返るとすんごい量書いててね、それこそゼウス選手と戦った結果とか、石川選手との戦った結果とかですね、その辺喋るの超楽しかった思い出があるんですけれども、今年はこれしか喋ることがないということで、なかなかショックですよね。本当石川さんとのね、その名勝負数え歌が今年は見られないというのはやはり、非常に残念でございます。注目のカードとしましては、バーサスサイブラ、 こちらとの対戦というのがですね、同時に見られる、同時に見られるとか同じね、あのリーグ戦の中で見られるというのは大きいんですが、特にね、そのサイブラの中でもですね、あの去年、レイ選手とは引き分けております。まあ去年はその立場もね、去年と2人とも立場もだいぶ変わったような状態になっておりますので、もうとにかくドッカンドッカン、ヒールとアベビーターなんてもう関係なくですね、ドッカンドッカン行ってほしいななんて思っております。まあ、サイブラ以外にもそのやはり、バカバカコンビの鈴木秀樹選手との一戦というのも気にはなるところですが、タックの切れ目が円の切れ目みたいな形にならないで、もうちょっとバカしい、ね、この2人のコンビというのも見ていきたいな、対戦も見ていきたいななんて思っております。ラーメンでうまく、地固まるといいななんて思うんですけれどもね。続いてまいりましょう。斉藤潤選手、こちらはですね、このリーグに去年の、リーグで戦った選手はいないわけで、全員と初顔合わせとなっております。安西選手との、同世代同キャリア対決、斉藤麗選手との、兄弟対決、こちらが非常に見ものとなっております。斉藤麗選手に対して、有利な点と言いますと、やはりここはその代打ではあったものの、三冠への挑戦経験というのが挙げられると思います。まあ巷ではね、そのチャンピオンにかなり引っ張ってもらった部分というのも、大きいなんていう話も聞きますけれども、ただ、レイ選手のポテンシャルがあってこそのね、あのこの試合だったかとは思っております。シングルマッチを行う上で、大一番を経験しているかしていないかっていうのはですね、非常に違いがあると思いますので、ここですね、あの注目していきたいなと思いますので、やはり、注目の一戦は、斉藤麗との、麗との、戦い、兄の威厳を見せられるか、年末のように、勝つことができるのかっていうところですね、注目して見ていきたいなと思っております。なお最近おはぎが嫌いだということが判明しました。続きまして、斉藤麗選手、昨年戦った、のは安西選手に、まさかの敗北、そしてまさかでもないんだけども、うん、で沢間選手とはドローでした。去年実はギリギリまでですね、あの優勝戦線に残る可能性があったところをですね、阻止されたのがですね、安西選手にへの敗北、そして沢間選手のドロー、というところで、この2人に関しては対しては、借りが非常に大きく持っているような状態となっております。ちょっとね、あの肩の状態、こちらがですねどうかということで、タッグのタイトルだとね、あの鈴木秀樹選手にやたらと攻められて、まあ、もちろんその怪我したところを攻めるっていうのは常套手段ですし、出てきたからには、もう万全っていう状況でですね、戦っていくのがそのプロフェッショナルだとは思いますけれども、それでもやはりね、その大きな体そして怪我っていうのはですね、非常に治りにくい、まあ、私事ではございますが、この間ね、あのちょっとあの会社の行事であのぶっ転んでですね、あの、手首から肩、上腕までですね、もう今もまだ全然痛くてですね、まあ、こんな状態で怪我してるのにリングに上がってるプロレスラーって本当すげえだなってですね、あの改めて思い知らされるようなですね、あの自分の怪我なんですけれども、まあそれは置いといてですね、まあそれからですね、まあ、復帰したって言ってはいるものの、やはり、痛いものは痛いですからね、あのそういったものにですね、あの弱音を吐かず、戦い続ける、まあ本当男らしさ、プロレスラーってやっぱ相当すごいななんていうのをね、あの改めて思い知らされる時代でございます。なので、ちょっとその肩のところの不安っていうのはあるんですけれども、とにかく大暴れしてもらう、もうモンスターね、モンスター級の外人がたくさん来ているんですけれども、ここでモンスター、斉藤麗というのをですね、見せてほしいな。そしてそのモンスター対決に最もふさわしい相手といえば、このブロックであればハートリー・ジャクソン選手なのかなっていうふうに思っておりますので、注目のカードは斉藤麗 VS、 この斉藤麗選手の注目のカードは VS ハートリー・ジャクソンということに、したいと思います。続きまして、本田隆起選手、本田選手も、昨年の、ブロックで、昨年一昨年と、戦った、相手がですね、同一ブロックいないので全員初顔合わせとなっております。 何者入りの、ニューピリオド、ただ結果がちょっと伴わずね、残念なことになっておりますが、このニューピリオドがどうなっていくかっていうのは本当この本田隆輝選手次第かと思っております。別ブロックではあるものの、大森北斗選手と同じようにですね、このユニット変わりすぎ問題をちょっと抱えてしまいかけている本田選手もありますので、腰をどっしり構えていくためにも、ニューピリオドというものを大切にしてほしい。大切にするからには、三冠王者安西優馬に先に行かれてしまうわけにはいかないのかなというふうに思っております。ただ、正直申し上げると、もう本田隆輝選手の上位互換と呼べる選手が全日本プロレスかなり多いです。自分らしさをどうやって出していくのか、ワン、ツー、スリー、フォーというですね、お客さんと一体になる、アピールは十分手に入れた。ただ、それはあくまでも勝敗には関わらない、お客さんを楽しませる部分ですんで、じゃあどうやって納得をさせていくのか、ファイナルベントという素晴らしい技も持っておりますし、ここにつなぐための、ラリアット、こちらもですね、地上波三塁コーチャーがラリアットってきたら避けられない説なんからですね、ものすごく、見事なラリアットを打って、実際に、試合でもいいラリアットを打ちますんで、そういったものを持っております。であれば、あとはそれを、自分の、勝利、試合の面白さにつなげて、そして、勝利に結びつける、ところっていうのをですね、しっかり見せつけてほしいなと思っております。本田隆輝選手、注目の対戦カードはやはり、安西優馬選手になるのではないでしょうか。鈴木秀樹選手、こちらはですね、初出場となっております。1年前に想像できなかったですね。いやー、まさか鈴木秀樹選手がチャンピオンカーニバルのリーグ戦を戦うことになろうとは。何しろ去年はね、だって、で去年はですね、その N1 ビクトリーの方には出ていなかったので、去年逆に安西選手が N1 ビクトリー出てっていうことだったので、ここでは当たらなかったんですよね。この時当たっていたらまたね、ちょっとその辺の因縁もあって面白かったのかなと思いつつ、まあここでね、他の団体で当たらずに、このチャンピオンカーニバルでの舞台で、鈴木秀樹 VS 安西優馬っていうのが行われるというのは、やはり、しっかりとそういう意味もあってですね、去年 N1 に出なかったのは逆に、全日本プロレスファンからしてみたら良かったのかななんて思っております。N1 ビクトリー、こちらではですね、2022年に初出場で準優勝という実績を持っております。まあ、今回もね、初出場ということで、まあやっぱりちょっとこの中で見ると、決勝に駒を進めそうな予感が一番するのは鈴木秀樹選手なのかななんていうふうに思う次第ですね。さて、注目のカードと言っていいのかどうか分かんないんですけれども、鈴木秀樹 VS 斉藤ブラザーズ、こちらがですね、気になっています。斉藤ブラザーズ、鈴木秀樹選手が目指しているスタイルとは絶対に遠いところにいます。ただ鈴木秀樹選手絶対好きだと思うんですよ、斉藤ブラザーズ。おそらく鈴木秀樹選手って、その分かってる風な選手が嫌いなだけで、何が分かっていて何が分かっていないかをしっかりしていて、何ができる何ができない、やるべきことをやる選手って絶対好きだと思うんですね。それを考えると、斉藤ブラザーズってもう本当にできないことはやらない、できることしかやらないを徹底している、全日本プロレスの中でも特に徹底している2人だと思います。そういう意味では、この鈴木秀樹選手と斉藤純、鈴木秀樹選手と斉藤麗の、試合っていうのは相性は合うのかななんて思ってるんですよね。タッグのですね、その仮、まあもちろん負けたのはね、諏訪間選手だったんですけども、タッグのベルトを取られたっていう仮もありますんで、ここを、取り返しつつ、ネクストっていうのはね、どうなっていくのかななんていうのに期待したいなと思っております。続きまして、ハートリー・ジャクソン選手、 もちろん、チャンピオンカーニバルに関してはこちら 初出場なわけですが、リーグ戦っていうのに、幅を広げますと2018年2020年2021年に、ゼロワンの火祭り、こちらに出場しておりまして、さらに2020年には、優勝こちらも果たしております。ザ・ゼロワン外人な風貌がもうほんと素晴らしく、まさにジャクソンナンバーワン。まだね、ジャクソンナンバーワンの掛け声がね、全日本プロレスファンにちょっと浸透していない部分があるかもしれないので、ここは私がですね、口を大にしてですね、ぜひジャクソンナンバーワンを叫んでほしいというふうに思っております。でもね、意外にも世界ヘビー、前日の世界ヘビーのベルトは巻いてないんですよね。この間のね、バトルロイヤル、大田区の大会では、バトルロイヤルでやったわけですけれども、こちら非常に、目の肥えた、外人に対して目の肥えた、全日ファンですね、大きなインパクト、こちらですね、残しておりましたので、こちら非常に楽しみですね。注目のカードは、やっぱりバーサス鈴木秀樹の元 WWE コーチ対決になるんですかね。いやー、まさかね、この2人がこの全日のリングで上がるなんていう風に、やっぱりちょっと本当流れが不思議というか、全日からいなくなるって結構多いけども、全日で再会するっていうシチュエーションが出てきているのはちょっと嬉しいなーなんてね、思っております。あとはね、ちょっと注目のカードというよりはサイブラとはですね、ほら、グレートのタックのベルトかけて何度か戦ってるはずなので、そういう意味では借りも返していきたいなっていう部分あるんじゃないかななんて思っております。そして、最後はロードクルー初出場。情報がなさすぎて正直何も言えないので、こればっかりは見て確かめたいなと思っております。まあ、いい意味でぜひね、期待を裏切ってほしいなと思っておりますので、それこそね、ルーカス・スティール選手とか、そのアオディンソン選手とか、全日初登場でいきなりインパクトを残した選手っていうのはね、結構多いわけですので、なんとかこのロード・クルー選手もですね、全日のレギュラー外人になってくれないかな。ね、ほら、ね、他の団体の話してもしょうがないですけれども、ノアとかね、非常に自前でいい外国人選手、育てたりしてますんでね、そういったことをぜひですね、全日本プロレスでも行っていってほしいななんて思っております。そんなわけで、2回にわたりまして、チャンピオンカーニバル2024の出場選手、過去の対戦成績、そして注目カードなどについてお話しさせていただきました。4月18日後楽園ホール大会から開幕となっておりまして、こちらの大会には、顔を出させてもらうつもりとなっております。防備録、空気入れる座布団を忘れないように、席が硬いです、自分が行くところは。よし、大丈夫。そんなわけでですね、この河楽園ホール、開幕戦の、プレビューの方も、別枠では撮りたいと思っておりますので、そちらもどうぞお楽しみにお待ちください。それでは、本日は以上とさせていただきます。この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。 X のハッシュタグ強ほげでの、ポストですとか、DM、リプライなどですね、コメントいただけますと、励みになりますのでよろしくお願いいたします。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。